え、だってさ、
はい、
なんか泣いちゃった。
いや、ちょっと不覚にもっていうか、
え、
もうね、今思い出すだけでも結構やばいんですよ。
え、なんで？
僕はあの早くも実は2回目なんですけれど、1回目はとにかく圧倒されて、正直ですね、何が何だか分かんないまま終わっちゃったんです、実は。で、整理できないくて、どっかで早く2回目見たいなと思ってたのが1回目の後の状態だったんですね。まあ、これはあの鈴木さんの宣伝のおかげというかせいでとにかく何の情報もないじゃないですか、
はい、
いっぺんに押し寄せてきたわけですよ、うん、あれがそれで、まあ、実は2回目を見て、宮崎さんってずっとおっしゃってることがあるわけですよ。で、それはですね、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週と来週は現在全国の映画館にて上映中の宮崎駿監督10年ぶりとなる長編アニメーション映画君たちはどう生きるかを見た感想を鈴木さんと語ります。出演は金城学院大学准教授の磯部純葉さん、日本テレビの与田健一さん、そして鈴木さんです。
そのトトロを何回見ましたみたいなことを宮崎さんが言われた時に、そんなのは何回も見ないで外で子供には遊んでほしいということをずっと言ってたわけですよね。で、今日僕はその2回目を見て、あれは宮崎さんの本心なんだなって思ったんですよ。なんで思ったかっていうと、要するにこっち側とあっち側っていうのはこの映画出てきますけども、あっち側っていうのはこれ人によっていろんな見方があると思うんで、僕の見方ですよ、あくまで。要するにその宮崎さんが作ってきたもの、作ってきた世界、それが凝縮されてるわけですよね。そして考えてきたこと、出会ってきた人とか、そういうことのなんかこう、縮図みたいなものがあっち側にあるように見えたんですよ。で、それをなんか
あっち側に、
あっち側に感じましたね。それは、過去に宮崎さん作ってきた作品の表現も垣間見えたし、その世界観というか、そういったものが散りばめられているように僕は感じたんですけど、そっからその、まあ、後半でですね、要するに君はこっちの世界にとどまって、この世界をが居心地が良くなるように、まあ、力を尽くせって言われるわけですよね。で、それを主人公の真人君は拒否するじゃないですか。で、拒否して、その自分の悪意っていうものも受け入れて、より厳しい現実の世界に戻ろうとするわけですよね。
すごいな。
で、その現実の世界に戻ってきた時に、真人君のポケットにはあるこう人形があるんですけど、その人形に対してこれはお守りだって言うわけですよ。つまりその映画の世界、あるいは非現実の世界にとどまらないで現実の世界で生きてほしいっていうのが宮崎さんの心からの願いですけど、自分の作ったものはあなたもお守りになりますっていうメッセージだなって思ったんですよ。 それを感じてしまったんです。2回目見た時に、僕はって宮崎さんがね、あなたが現実で生きていくためのお守りを作ってきましたって言ってくれたような、で実際にそうだと思うんです、多くの人にとってね。なんかね、それを感じたらちょっとたまらない気持ちに、まあ、たまたま今日宮崎さんにお会いできたっていうのとかも影響してる気もするんですけど、その宮崎さんがなんで、いやトトロ100回見るなら外でちゃんと遊んでくださいって言ってたのかって、それ自分の作品のことを否定してるようにも僕は聞こえてたんですけど、そうじゃないんですよね。それはお守りにはちゃんとなってるってことを宮崎さん知ってて、なんかね、それ思ったらもうちょっとガーってなっちゃったんですよ。すごい作品だなと思って、
感極まったんだ。
はい、
私は今その1回目なので、先ほど言われたみたいに、あのまだ情報処理ができてない状況なんですけど、ただ今そのお話を、与田さんのお話聞いて、うん、ああそういうことかって言ってもうるっときました。ちょっと今、ああっていう、そので今日宮崎さんにもお会いさせていただいて、あこういう環境のね、なんか中でなんかそのね、今日いらっしゃったところがなんとなくこの映画の中にも垣間見れますし、うん、その今までその宮崎さんが作ってこられた作品が本当にその非現、あの映画の中の、うん、あの非現実の世界の中で本当に今までのなんて言うんでしょう、キャラクターっぽいのも、うん、たくさん本当にそのまま凝縮されていたので、あ でもちゃんとここにね、その心、みんなの心とか想像、頭の中にはその作品は残ってるし、うん、あのなんて言うんでしょうその守ってるから、うん、ちゃんと事件実の世界で戦って生き抜いていくんだよって、すごい力強いメッセージをもらったような気が、うん、今しましたね。
あのね、お守りだよっていう言葉で僕ね、もうちょっと壊れちゃったんですよ、ルイさんが。わっと思っちゃったんですよね。すごい凶暴な作品じゃないですか、うん、本性を表したっていうか、うんうん、宮崎さんがね、そのそれに圧倒されちゃうんですけど、うん、最初、うん、だからもう1回目はね、うん、何が何だか分かんないままもうだったんですけどね。
そのアオサギが本当に初めはちょっと憎いようなそういうキャラクターだったのに、だんだん愛着が湧いてきて、あかわなんか、ね、憎めない、うん、すごくいいキャラクターだなって思うと同時に、私も、まあ、鈴木さんと10年ちょっと、うん、あの、はい、あの知り合ってるので、なんか本当に似てるなっていうのは思いました。なんていうか、そのなんて言うんでしょうねただ今回の映画で、あの思ったのが、その最初 その男の、まあ、マヒトが、まあ、学校に馴染めないというか、そういう時にあのその後、まあね、ちょっと自分であの、まあ、傷つけるような感じあるじゃないですか、うんうん、でそういう葛藤とかのシーンが、そのちょうどなんていうんですか、私も息子がいるので、あその ちょうど小学校入って、あこういう、あなんかこういう葛藤っていうのがすごく今分かるので、うん、あそういうのすごく、あこうやって作っ、ね、あのリアルに描いてるかなっていうのは思って、でそれが結構意外だなって初め思ったんですね。映画が今まで その宮崎さんの映画としては、結構私の中では、あ今までとなんかちょっと違う感じがするっていうのが思ったんですけど、うん、ただその中でだんだん、うん、非現実の世界行った時に、あジブリのこの映画だっていう、その今までのが、うん、出てきたなっていうのが、うん、思いました。
だから結局その以前 NHK の、ね、荒川さんがドキュメンタリーで追ってる時、宮崎さんポロッと言ってたことを覚えてるんですけど、うん、要するに周りはあの続編とか、うん、またトトロみたいなものとか やらないんですかって聞かれることがあると、うん、でそれはトトロがあるからもういいじゃんっていうのが、うん、これ宮崎さんの作家としての多分本質っていうか、 だなと思うんですよね。で、要するに毎回新しい表現を見つけようとする。で、そのまあ起承転結がはっきりしてたりエンターテインメントになったりってことはもう散々やったわけですよね。で、それ宮崎さんがその映画っていうかアニメーションでしかできない表現でその自分の考えてることをとか感じてることを表現していこうっていう時に新しい方法でそれやってるっていうのが僕はもうちょっとその普通は成立しないと思うんですよ。まあ何ていうか失敗することは簡単なんですけど、でそれを宮崎さんも久石さんももっと言えば鈴木さんもそこに加担してやってて、特に僕は印象的だったのは情感が薄いんですよ。その久石さんでいうとまあメロディーを多用してないですよね。ないと言ってもいいくらい。宮崎さんの作品にきっとみんなが求めるであろうものを封印して、うん、だけど僕は久井さんずっと一緒にお仕事させていただいてるんで、よく久井さんから聞く話の一つとして要するにその久井さんってミニマルミュージックっていう現代の音楽のその一種があの学生時代からずっとやってるもので、それはもう同じこうパターンを繰り返しながらその音の運動性とかそういうところに注目して音楽を作っていくっていうところが久石さんのこうまあ一つ原点というか本質としてあるんですけど、でそれで映画音楽は作れないんだろうかっていうのは久石さんの中でずっとこう課題っていうか夢としてあるんですよね。でそれはリスクが高いわけですよ、その情感が薄いから。で今回それに真正面から取り組んでる作品ですよね。宮崎さんにしても久石さんにしても、で鈴木さん鈴木さんで全く宣伝しないってことをやるわけじゃないですか。そうすると、まあ、このキーマン3人がこの後に及んで全く新しいことをやって、まあ、不覚にも僕はその深いところ刺さってしまったわけですよね。それは本当にちょっと驚いてます、自分でも。すごいなと思いましたね。いやーまあ2回見てほしいですね。そうですね。できれば
見てほしい。
そう思ってそのさっきのような見方を僕はしちゃったので、うん、主題歌もそうやって聞こえてくるんですよ、うん、歌詞がね、
うん
うん、そのちょっと正確に僕は覚えてないですけど、その脳かっけなんか風をこう切ってみたいな、でその誰かに会うためにみたいなね、うん、それはだから現実のね世界の中に降りてった時の話ですよね、やっぱりね。なんかそこもつながってるなと思っちゃって。
原作を尊重した主題歌だよね。
はい、
うん、
主題歌らしい主題歌だと思いました。
ね、絵コンテの中からそういう言葉をいっぱい引っ張り出したんだなと思って、米津君もね、
はい、
うん、
それにもなんか拍手を送りたくなるような、
うんうん、宮崎さん自身も何回も何回も聴いてましたよね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、音楽すごい気に入ってらっしゃって、うん、なんかその音楽を聴きながらあの部屋でこう読書してたり、うん、なんか
今までいろんな監督、名監督と言われる人たちが年齢を重ねてから撮る作品ってまあちょっと難しいものが多いじゃないですか、
うんうん、
そのまあ若い頃に作ってた作品でみんなが喜んでたものとはまあ良くも悪くも明らかに違う、
うん、
でその違うっていうのはどちらかというとなんでこういうのを作るようになっちゃったんだろうなって思っちゃうことがどちらかというと多いんですけど、うん、宮崎さんのそのまあなんてってんすかね、あのうーん本性まだむき出しにできる、すごく僕1回目もしかしたら感じられたかもしれないですけど、生理的にもわって思う表現が多いじゃないですか、
うん
うん、そういうことももう厭わずにやってくるでしょ、
はいはい、
だってああいう表現をいっぱい入れたらね、
はい、
お客さんがどう思うかなんて一番知ってる人じゃないですか。でもやるわけでしょ。
やってます。
それがすごいんですよね、
うん、
例えばカエルがね、うん、ドドドドッと来たりね、
うわって
ね、うん、ペリカンたちにグワッて囲まれたりね、思い切り魚をかさばいてみたりね、血の量だってちょっと多めじゃないですか、
うん、ね、そう初めのそうあれも衝撃だったんですけどね、
う
ん、
でそういう表現をしたらどうなるかって分かった上でやってるわけですよ、
うん、そうですね、
すごいですよね、
うん、1回目なので最初そのそっちもすごくインパクトが強くて、はい、うん、でもその最後の、ね、今与田さんの話の2回目のこの聞いて全部もうそれが消されるくらいのなんか、ね、中身の深い、
うん、
うん、本当に今までの本当作品のもう集大成ではないけどもうすごい、うん、もう詰まった本当に素晴らしい作品だなっていうのが、うん、
うん、僕の見方は本当に一個なんでこれ全く違う感じ方もする可能性のある作品だなっていう気がしましたけどね、
うん、そうですね、うん、
僕は正直だから1回目見た時はあのあからさまなこう生理的にね、うん、きついかもしれないって表現はやっぱり抵抗がありましたもん、
うん
うん、で何のためにそれやるんだろうとか、
うん、
考えながらどんどん翻弄されていくわけですよね、はい、すごいなと思うんですよね、うん、だってそのストーリーを説明してもしょうがない映画じゃないですかこれ。
そうですね。確かによ
かったですよね、うん、鈴木さん宣伝しなくて、
うん、えなんで、
いやこれだから見方を、うん、つまり宣伝する側が決めるのは良くないですよ、
なるほど、
捉え方がいろいろ
そう、
うん、
キャッチコピー一つ取ったって、ね、うん、だって こんな映画ないんですから
ない、ポスター一枚だけ、
うん、もう 今見ればこれだって情報量多いと思っちゃう
これでも
本当に、うんだからそれによって僕もだからいろんな人とねこの映画どう思ったかって語ってみたくなりますもん、やっぱり。
そうですよね、
うん、できっとね、うん、全否定する人もいますよやっぱり、
うんうん、
そのくらいやっぱ衝撃度がある、
はい、
うん、こじんまり最後じゃないかもしれないですけど、うん、
あのね、最後にしてほしい
最後にしてほしいまあね、年齢を考えると現実的にはあるかもしれないですけど、う
ん、
まあ、あの年齢でっていう、
うん、
本当にでもこれは鈴木さんに僕は感謝しなきゃいけないのは、うん、宣伝していただかなくてよかったなと思いますけどね、
うん、そう言っていただけると嬉しい、
はい、
だからそれがだって目的だもんね、
はい、
余計な情報入れないで見ていただくって、はい、
うん、
っ内容は一切伝えないって事前にね、
うん、やっぱり宣伝予告編の作り方1個取ってもこの映画の見方っていうのは一つ方向性示されちゃうと思うんですよね、うん、どこのシーンを抜き出すかとかにもよるし、うん、だけどそれが全部フラットに押し寄せてくるわけだから、うん、これはちょっとね、だってわってこう思いましたよね、正直
思いました。なので最初のあの本当に見終わった直後の感想もう一回見ていいですかと思って、
うんね、
もう一回見たいですと思ったので、うん、率直に、うん、そうですね、
僕ねだから1回しか見てない、特にあの制作に携わってなかった、はい、あのジブリのスタッフの人とね、はい、つまり絵コンテとか書いてる方じゃ、うん、え作画とかやってる人たちじゃない人ってね、はいはい、割といきなり見たのに近い人たちの方が仕事相手として僕多いので、
はいはい、
どうでしたってね、その聞くことあるんですけど、はい、みんなねなんとなく口を閉ざすんですよなぜかっていうと、ね、なんでですかっていうね、ちょっとね説明できないんです
そう本当に
お母さんからのメッセージってあったじゃないですか、はい、あの中身ってもう一回見たいんですけども手紙の内容がまたその再会した時にまたもう一回見るとよりあそこのそのなんていうんでしょう、親子というか、それもまたあの母親が見てもあグッとくるんだろうなっていうのはすごく思って、うん、なのでそのなんていうんですか、子供は子供でまたいろんなね違う衝撃がたくさんあると思いますし、うん、大人は大人であって、うん、で今母親でちょっと子育て中のお母さんが見るとまた考えが違って、 うん、そういう
要するに宮崎さんの作品における母と自分っていうテーマってずっとありますよね。
うん、
でそのこれはトトロから始まって、まあ、もう少し母性と自分みたいなところがあるじゃないですか。うん、でそのある距離感がずっとある中でそれをどうにか縮められないかっていう、こうもがきみたいなところがなんか通底するような気がするんですよ。僕の印象だとそれはポニョでね、なんとか解決を試みたんじゃないかと思っているんですけど、ポニョはね最終的にはもうちょっと宗教的な感じになってしまって、あの決着はついてないなって感じはしたんですよね。でも今回ね、その別々の扉に戻っていくじゃないですか、お母さんと、
うん、
あれね僕ちょっと感動的だったんですよ。
あ、そう、
うん、なんかお別れじゃなくて、うん、また会うために別れるっていう、
うん、
一個決着をなんか見たような気がして、
うん、
この宮崎さんの母と自分シリーズの、はい、こんなこと、うん、ね、うん、他人に語られるの大きなお世話だと思うんですけど、
うん、
なんかそういう自分でもね、人って自分の中にあるこうわだかまりとかなんとかっていうことに人生の中で決着をつけたいってどっかでずっと思ってる、あるいはすっきりしたいって思ってることに対してなんかそれをやったのかなっていう、こうあれ何なんですかね、鈴木さん、宮崎さんがその母親像みたいのにこうずっと執着して描いてるのって、
あのいろんな理由は言えるんだけどね、何しろあの宮崎家って子供は男4人
何番目の、
彼は2番目なんです。
2番目なんですか。
で、いや、まあ、もちろんお父さんとお母さんがいたんだけれど、うん、お母さんが ね彼がもう本当に子供の時病気になっちゃうのよ。それで、まあ、ずっとね長い入院生活、そう家のことをね全部やんなきゃいけなかった、その兄弟でね、あの、なんかね、分担して、うん、そうするとねやっぱりそこでなんとなく気になるのは、一体この人はこの4人の中で誰を一番好きだろうとかね、
うーん、
どうもそういうことが気になったんだね、多分ね。それがまず一つと、それがもう一個は、まあ、これは本人も言ってるんだけど、エディプスコンプレックスってやつだよね。
何ですか。
要するにフロイトがそういうことを言い出したんだけれど、ギリシャ神話を持ち出して、まあ、簡単に言うと、まあ、ある神話があるわけですよね、その神話は何かって言ったら ね、お父さんを殺してお母さんと一緒になっちゃうっていう、うん、という物語があって、そうすると多感な時期、うん、多く あの男の子たちはそれを経験するもんだろうと、うん、でやっぱり皆さんってそういうものに惹かれた人だから、うん、でそれは多分ね、さっきのお母さんが病気だったことと多分関係がある、うん、でそこら辺がね、まあ、現代のいろんな人になんかある説得力があるんじゃない、うん、だからあの、まあ、この映画の中でもさちょっと匂わせるじゃない、
はい、
抱きしめちゃうわけでしょお母さんを、うん、要するに2人で好き同士になっちゃったらもうね、真人は生まれないんだよね。だからお母さんはそれを口に出して言うわけじゃない、うん、多分そういうことと関係あるんじゃない。
私はどう生きるかについての座談会の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニージャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。